今週も始まりましたビューティフルモーメント、富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうコンセプトに、毎回多彩なゲストをお招きしてお届けするボーダレスなトーク番組です。おはようございます。富山県射水市を世界に発信する会の代表、文化系プロレスラーでミュージシャンの矢後義明です。そして翻訳家のイロナさんです。
おはようございます。
はい、おはようございます。イロナさん、なんかいいことありましたか？ない
ないです
ないですか？ないですか？
いやいや、あの最近何回か泳ぎに行きました。
え、
泳ぎに行きましたよ。
泳ぐんですか？
はい、泳ぎました。
へえ、そう。
海水浴しました、何回か。
遠泳、長い距離とか泳ぐんですか？
いやいや、あのもう本当に歩けるぐらいの
そうなんだ、はい、いや水泳いいじゃないですか、
はい、ね、そうですね。水に入りますと、いろんな体中の痛みが軽くなりますので。
ああ、そうね。
いいですよ、
重力がね、はいはい、なくなるんで、はいはい、水の中はいいですよね、はい、水に戻りたいです
なんかそういう話最近してました。
戦争帰り、
あのなんかベイビーウォーターって言って、あ、ウォーターベイブっていうのかな、はい、その水に入るとすごい気持ちいいですよっていう、うん、
体内回帰とか ね、
そうですね、
うん、水に戻りたいなということです。はい、それではイロナさん、よろしくお願いします。
はい、この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人天禄法律事務所、ひばり行政書士法人光パートナーズ株式会社、株式会社トチオ、射水内科クリニック、株式会社新興開発、安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたします。
今週のゲストは医療法人新生会、新生会富山病院 PTS 推進室室長、山田理恵子フロアマネージャーさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、お忙しい中ありがとうございます。山田さんはあの手話がメインになっているコミュニケーションの患者さんと取られると。
そうですね、はい、
あの手話って皆さんちょっと特別感がありますけど、英語とかロシア語とか日本語とか中国語とかと同じ言語の一つですよね、
う
ん、
そうですね、はい、本当になかなかこう普段見る機会のない方っていうのは珍しく思われると思うんですけども、うんうん、まあ、日本人が日本語を話し、はい、ロシアの方がロシア語を話すように、はい、耳の聞こえない方たちは手話で話をされるという、うん、本当に言語の一つです。
そうですよね、はい、私もなんかその最初の頃は手話っていうのは特別なものだと感じてたんですけども、いろいろな方々とコミュニケーションを取っていくうちに、あれ、これは言語だなと思うようになりまして、それで新生会さんに行くといろんな言語で患者さんとねお話される方おられるので、そのお一つとしての手話ということなんですよね、
はい、そうですね、はい、
これ手話って学校にちゃんと行かないとダメなんですよね。3年間ぐらいかかるんですよ、手話検定みたいな。
そうですね、今でこそ手話通訳士を養成する大学とかが少し東京の方にはでき始めたんですけども、はい、基本的にはその地域地域でそういう講座に通って受験資格を得て、はい、それから手話通訳者の試験を受ける、で合格したら手話通訳者になれるっていう、そういう基本的には自分の生活もありながら講座に通って資格を取っていくっていう、そういう感じですね。
現在その手話で会話ができる方っていうのは結構おられるんですか？その人口的にハンディキャップのある方ではなく、
あ、私たちみたいに聞こえる人で手話を使う人ってことですか、はいはい、そうですね、手話をする人たちの中にも本当に通訳の資格を持って通訳の活動をしている人と、はい、あとは資格を持ってないんだけれども、うん、手話で日常会話はできるよっていうことで聞こえない人たちといろいろ生活する上で一緒にサポートしたりっていうふうにしている人たちもあるので、うんうん、はい、それを含めると 結構な人数がおられると思います。ちょっと把握してないですけど、すいません。
いやそうですよね。なんかすごくどんどんどんどん身近になってきましたものね。政治家の方の記者会見とかあったら必ず隣に立っておられて、はい、されますしね。
そうですね、特にコロナになってからは、あの首相のとか官房長官の記者会見についたり、県知事のについたりっていうふうにしています
ね。なりましたね、はい、昔はあのテレビのちっちゃいワイプで隅っこの方でね、
はい、
放送と一緒にこう出てたんですけど、はい、今は同時タイムラグがないようにですよね。そうです、
はい、
なったんですよね、
はい、
はい。ユノノさんも手話に興味がいろいろあるということで、
はいはい、すごく興味ありますね。手話っていうのは一つの言語ということで、うんうん、まあ、先ほど資格を取るのに学校に通って何年か勉強するという話があったんですけども、うん、言語っていうのはどんどんどんどん変化していくものなんですね。
あ、はい、
その手話もそうなんでしょうかね。
そうですね、はい、手話も言語なのでロシア語とか日本語と一緒で、はい、もう生き物のように新しい言葉が生まれ、はい、古い言葉は死に、うん繰り返していきますね。
そういう意味でもう毎日勉強しないといけないですね、はい、
日本語で新しい言葉が生まれたら、はい、それをどう表現するかっていう手話もまた作られていきますので、特にコロナになってから日本語でも新しい言葉いっぱい出てきたじゃないですか、
はい、
じゃあそれをどう表現するかっていうのも、はい、手話を作るあの大元の機関があるので、
あ、そういう機関で、
はい、そこできちんと作られて発表されて、はい、それをみんなで共通言語として使うっていう、うん、そういう感じでどんどん生まれていきます、ね、新しい手話。
生き物ですね、本当に。本当に言語っていうのは、
はい、
あの方言とかあるんでしょうかね、手話で。
はい、方言あります、はい、あの地方手話っていう風にこう言われたりするんですけれども、はい、やっぱりその地域その地域の人たちの生活に密着して言語ってあるので、はい、もちろん日本語に標準語があるように標準手話ももちろんあるんですけれども、はい、その標準手話に対して地方手話、はい、その地方地方で使われる手話っていうのももちろんあります。
面白いです ね。どうやってその細かいニュアンスをあの表現するのかっていうのがすごい興味がありますよね、
うん、そうですね。例えば富山弁とか関西弁とかだと語尾がちょっとずつ違ったりするんですけども、はい、手話の場合は、まあ、語尾が違うっていうよりかはその地方にしかない例えば建物とか名所とかっていうのをこう表現する手話がやっぱその地元にはあるわけなんですよ、ね、だから富山県だったらクロスランドタワーはこんな風に表現するとか、でもそんな標準手話は必要ないじゃないですか、東京にはクロスランドタワーがあるので、だからそういう風にその地元の人たちが使う、はい、手話っていうのが、はい、このそれぞれの地域の人たちがやっぱ持ってるんですね。
そうなんだ、はい、そしたら英語と日本語の手話違うんですか？
そうですね、日本人の耳の聞こえない人たちがやってる手話は日本手話で、
うん、
アメリカはアメリカ手話、
うん、
ロシアはロシア手話、
うん、
なので見てもわからないですよ、
私
たち外国の手話はわからないです、
ね、ユニバーサル規格みたいな共通のやつってあるんですか？
手話、まあ、そうですね、あの何年か前からその国際手話っていうのを作ろうっていう動きはあるようで、特に若い人たちを中心に関心のある人たちは覚えていってる人たちもあるので、それを覚えるともうお国が違っても手話で話ができる。
なんか手話の方が発達してますよね、
うん、
言語の中で、
はい、
だって共通の世界の言語ってないんですもんね、
う
ん、
そうですね、
まあ、英語少しみんな知ってるかなぐらいですもんね、
はい、
でずっと作られないですよね、そのユニバーサルランゲージみたいなものが、
うん、そうですね、
ね、はい、手話の方もねユニバーサルなもので企画があるというのが、うん、なんかそこで学ぶべきことがあるなと思いますよね、はい、その手話ってお子さんの頃からやっておられたんですか、山田さん？
あ、そうですね、もともとはその私が子供だった時に母親が銀行員をしていたんですけども、うん、
はい、
そこのお客さんに聞こえない方が来られて、
はい、
まあ、やり取りは当然筆談なんですけど、
うん、
いらっしゃいませとか、うん、ありがとうございましたとか、うん、そんな挨拶だけでも手話でしたいなって母が思ったのがきっかけで学び始めたんです、
うん、
でもそういう社会人が手話を学ぶところって普通平日の夜とかにあるので、うん、まあ、留守番できないこの小学生である私とか、はい、私の姉とかも置いとけないので夜子供だけで、はい、じゃあ一緒に行くよっていうことで連れて行ってもらって、 やり始めたっていうのがきっかけでした、
ね、あ、そうですか、うん、その当時初めて手話というものを見た時って、はい、どういうご感想を持たれました？
なんか最初は手遊びとかジェスチャーみたいと思ったんです。あ、まあ、そういうところから勉強ってこう親しみやすいところから始まるので、うん、例えば象とかだったらこう鼻の形をこうラジオで、ね、こうとか言っててもわからないと思うんですけどバナナだったらバナナの皮を剥く動作とか、こう見てわかる、そういう言葉から教えてもらえるので、あ、なんか面白いと思って、そういうところから入りましたね。なんか言語を学ぼうなんてそんな崇高な志はなかったんですけど、はい、
これ手話のそういう起源みたいなものと文字の起源とよく似てるなと思って。
あ、そうかもしれないですね、うん、
ですよね、
はい、
なんか伝えるものでそれっぽい、
う
ん、
形を
形が文字になっていくんですよね、
そうですね、
だからそれって同じだなと思って、うんうん、伝えるっていうことは同じなんだなと思って、
ね、うん、そうですね、やっぱり言語の成り立ちとしては同じです ね、
今の手話も視覚のものを表現してるっていうことが中心になってるんですか、うん、視覚で見れるものを手話で表現してると。
そうですね、まあ、聞こえない方たちはその音からの情報っていうのが一切ないので、うんうん、視覚で捉えられるものをこう手話で表現していくってところからもちろん手話は生まれているんですけれども、はい、今はその言語として文法とかも確立されているので、うんうんうん、当然ながらこの概念的なものっていうのもきちんと手話で表現できるようになっています、はい、目に見えないそういう概念的なことですね、
はいはいはいはい、
いうのもきちんと手話でできるように作られています、
はい、それを子どもさんの頃から見てたら言葉の変遷というか手話っていう言語の変遷みたいなものを感じて、うん、あれ面白いなってやっぱり感じたりするんじゃないですかね、うん、子どもさんの頃感受性が強いから。
そうですね、やっぱり子どもの時は脳みそが柔らかいのであっという間に覚えていきますよね。覚えようと思わなくても面白いと思ったら自然と覚えていくじゃないですか、だから抵抗なくやっぱり覚えていけたっていうのが大きいかなとは思います。
あ、そうですか、うん、医療ってコミュニケーションがすごくメインなんじゃないかと思うんですよね、はい、その自分が不安であることが一番まず大きな問題ですよね、うん、はい、まあ、検査があったしても検査結果出るまですごく不安だったり、うん、はい、いろんな不安なことがあってその不安をこう取り除かなければいけないじゃないですか、うん、はい、山田さんのフロアマネージャーさんのお仕事とかはそういうことが中心になっておられるんですかね、不安を取り除くとか。
そうですね、うん、あの病院っていろんな職種があるんですけれども、うん、それぞれ職種があるっていうことはそれだけ担当する不安が違うっていうことなんですね、
はいはいはい、
患者さんの不安って一つじゃないので、
うん、
もちろん病気に対する不安っていうのはドクターじゃないと取り除けないこと、
はい、
私たちがひっくり返ってもできないことではあるんですけれども、うん、じゃあ受付ってどうしたらいいのかなとか、うん、今日お金どれぐらいかかるんだろう、待ち時間どれぐらいかなとか、今日こういう治療先生から勧められたけどお金がすごくかかるみたい、社会的な制度って何があるんだろうとかっていう、そういう不安とかになると、じゃあソーシャルワーカーさんだったり、
うん、
受付の維持課だったり、それぞれが担当する不安っていうのがあって、もちろんあのはっきりこう境界線が引けるものではないですけれども、うん、そういう中でフラーマネージャーが担当するのはそもそも病院来て何かに行ったらいいんだろうとか、
うん、
保険証は握ってきたけどどうしたらいいのとか、
うん、
そういうドクターの前に座るまでにいろんな関門がこう患者さんってあるんですね、うん、受付をして問診票を書き、発熱じゃないか疑われその間に行って待ち時間どれぐらいかなっていう、そういう一つ一つ不安を取り除いていって、最後先生の前に座るときには病気のことに集中して診察を受けていただけるようにこうサポートしていくっていうのが私たちフラーマネージャーの大きな役割ですね、うん、
はい。そしてこの PTS 推進室PTS は、
はい、
ペイシェントサティスファクション、
はい、そうです、
患者さんの満足、
満足、安心満足、
ねね、っていうことなので、はい、やっぱりそういう不安をね取り除いていくことが重要ということですもんね。まあちょっと哲学っぽい話なんですけど、世の中生きてて実際の行為自体ってそんな難しくないと思うんですよね。だけどそれに取り掛かるまでの不安とか、うん、こ これって一体どうなるんやろとか、そういう、こう感情の波打って不安なことがいろんな差し障りを起こして、うん、でこう行動になんかマイナスになったりとか、うん、そういうこと多いなと思うんですよ、
うん、
だからその不安なことを生活の中から取り除くっていうことってすごい重要じゃないですか、うん、普通にお仕事とはまた別の人生全体として考えて
、はい、
ね、僕はいつもこの不安を抱える人たちと話をして、はい、うん、それをどうやって取り除けるかということを考えるんですけど、うん、
はい、
そこは難しいですね
そうですね、うん、そのやり方がわからなくって不安だわっていう人にはやり方を教えてあげたりとか、手伝って一緒にやってあげたりすると、はい、その不安自体は取り除けると思うんですけれども、はい、世の中にはどうにもならない不安っていうのもありますし、まあ、病院だったら待ち時間を短くしろっていうのは、これ実は皆さんの願いなんですが、どうにもならないんですね。なので待ち時間が長くて苦痛だと言われる、訴えてこられる方の中にも、じゃあどうして今これだけまだですかって言ってこられるのかって、その気持ちやっぱり聞いてみるんですよ、
はい、
そしたら例えば痛くて我慢できなくて待てなかったりとか、うんうん、もしくはお家に寝たきりのおじいちゃん置いてきてて、もうすぐお昼になっちゃうから、
はいはい、
食事に帰らないといけないのに、予想外に待ち時間長くてもう待てないとか、いろんなこの待てない理由っていうのが終わりなんです ね、
で
そういうところをやっぱりきちんと聞いてあげることで手当てができることっていうのは実はあるなって。
あ、そうですね、
聞いてみないとわからない。
そうなんです、
はい、苦しみは聞いてみないと
わからないですもんね、はい、聞くことで結構解決すること多いじゃないですか、その、まあ、病気とかも、いやこんななんてあなんてみたいなこと言ってても、うん、いやいや、そう、病院行って調べるのが一番いいんですよ、うん、ということになりますもんね、
はい、
まあ、それがやっぱ早くこう不安を取り除く方法になると思うんですよね、うん、
はい、
みんなその時間が長いような気がするんですよ、その行動までの、
はい、
ああでもないこうでもない、うん、トゲもしないこと言ってるというのが、
はい、うん、そうですね、うん、どうだろうどうだろうってこう言ってる人も、本当は病院行った方がいいんだろうなっていう思いもありつつ、でももし悪い病気って言われたらどうしようっていう、そういう不安もあって、こううじうじしてるわけですよね、それを誰かに話をして、気持ちをこう共感的に聞いてもらえて、その上で行ってごらんよってこう背中を押してもらえると、自分の中でやっぱり行った方がいいって結論は出てるんですけど、それにこう一歩が踏み出せなくってこう不安になってるの、やっぱり頭ごなしに、ね、そんな病気も解決するよって言われるんじゃなくて、そう聞いてくれた上で、うん、じゃあ行ってごらんってこう背中を押してもらえると、うん、あ、やっぱり行ってみようってこう、うん、一歩アクションにこうつなげていけるのかなっていうふうには思いましたね。
そうですよね、うん、若い頃に本音と建前の話を説明されたことがあって
説明された、
で、はい、例えば、はい、タバコをやめたい方、喫煙をやめたい方、うん、
はい、
喫煙をやめたい方は建前でタバコをやめた方がいいですよねっていうわけですよね。
建前でで
も本音はやめたくないなと思ってるんですね、
はい、
でやめないんですけど、
はい、
本当の本音は建前なんですよね、
うん、本当の本当はやめた方がいいと、
やめた方が分かってるから建前を言うわけじゃないですか、
うんうん、そうです ね、
ね、本当はそれを分かってるから、
はい、
だけど感情でその本音みたいなのを言ってるわけで、
はい、
そしたらその建前で言ってしまうことを選択した方が行動が早いですよと、正しいですよと、
うん、
それを選ぶまでの障りをなくすのをできるようになったらいいよね、うん、みたいなことを教えられましたけどもね、だと思いませんか、いろんな
ちょっと複雑すぎて
複雑
あれですけど、いや私そもそも本音と建前すごい苦手なんですよ。
ああ
もうはっきり言ってくれ、
はっきり言ってくれ
もうそれしかないんです、私
あ、自分の中ではないですか、これはこれ嫌なんだけど、
でも大体は先ほど山田さんも言ったように結論が出てると思うんですよ、自分の中のこのしたいこととか、まあそれを誰かとこうシェアすることによって、あ、やっぱりそうした方がいいなっていうのを その思いがだんだん固まっていくっていうのが多いんじゃないですかね。
あのお仕事でも多いんですよ、この感情の圧力とかいろんなことで、こういう結果になるべきで、それに進んでチームで行けばいいのに、いろんな感情がみんな入ってきたりして、と会議の時に提案したら、それに対してあいいですね、じゃあこれってこうなりますよねとかって、こう建設的に進めばいいんだけど、うん、ダメ出しする人いるじゃないですか、ずっと減点していく人が、で減点すると全然進まないですよね、こんな話が。だからそれってなんかその本音建前の話とよく似てるなと思って、いやここに進まなきゃいけないから、あんたに減点されてもいうことになってて、だもうちょっとだから頭スマートにこう考えて、自分はこうタバコの話ならタバコをやめたいっていうのが建前、本音はやめられない、だけどチョイスは建前側を選んだ方がいいですという答えだ、あじゃあやめましょう、はい、みたいになったら早いじゃないですか、うん、だからそのスムーズ化をこうできるように世の中になっていけばいい、うん、お仕事もなっていけばいいなと思うんですよね、うん、だから山田さんのね、フロアマネージャー PTS 推進室っていうものの存在っていうのは、そこの部分のチョイスの速さを指してるんじゃないかなと思うんですけどもね、いろんな不安があることを聞いて取り除いて、うん、じゃあ解決しましょうってなっていくことなので、うん、あこれすごく重要なお仕事だなと思うんですよね、はい、
以前新世界のフロアマネージャーさんがその傾聴についてお話しされてましたね、うんうん、その傾聴がすごい大事だっていうのを、うん、その傾聴することによって、やはりそのいろいろその不安の原因が分かっていて、それがまあ少しずつこう解決していくっていうのが、なのでその傾聴が元になっているんじゃないかな、山田さんのお仕事の中 で、
はいはい、とても大事なスキルですね。そのやっぱり聞く姿勢とか態度とか、
はい、
どんな風に何を聞くのかっていうのも、やっぱりただただ聞けばいいんだったら友達に愚痴るようなことになってしまうので、うそうではなくって、私たちは病院の職員として援助をして差し上げないといけない、苦しみを取り除いてあげるために、その傾聴ってやっぱりスキルなんですね。
うん
でも勉強して、理論と技術と、まあ、まだまだひよっこのひよっこなんですけど、あの心がけていくことで、例えばわーってこう感情的になって怒られた患者さんがあったとしても、はい、何に今傷ついて、何が苦しくって今こんなに怒っておられるのかなって思って苦情対応とかもよくするんですけど、怒ってる患者さんをなんとか静かにしなきゃと思ってこう出ていくわけじゃなくて、はい、あ何に傷つかれたのかな、何に今こもっておられるのかな、はい、何が苦しくって今怒っておられるのかなっていう、はい、そういう態度で前に行って、はい、注意深くその方の話をこう聞くんですね、
はい、
そうするとやっぱりその言葉の中にその方の苦しみっていうのがポッポッと出てくるので、
うん、
あこれだなって思ったところをきちんと反復していくんですね、
うん、
そしたらお相手の方は分かってもらえたっていうふうに感じられるんですよ、
うん、
他者を理解することって不可能なんですね、自分のことを完全に分かってくれる人なんていないじゃないですか、
はい、
なので人のことを理解できるって思うのは私は傲慢だと思っていて、
そうですね、
だけれども相手が、あこの人分かってもらえたって感じてくださったら、それで援助ができるわけなんですよ、なので言われた言葉の中からキーワードになるようなその方の苦しみをこう表現する言葉って必ず出てくるので、そこを聞き逃さないようにしっかりと聞いて、あこうこうこういうことで今困ってらっしゃるんですねって、こうこうこうなんですねってこう反復すると、そうなんですって言って、そこから解決の糸口が見えていく
んです。
そういう援助をしております、するように心がけておりますしておりますって言ったら傲慢でした。
いやいやいやいや、
すごい、
そうですね、本当に傾聴って大事ですよね、
はい、
私もお母さんからね、あんたなんで口は一つで耳二つあると思う、
うん、
自分が喋るよりも2倍人の話聞きなさいと、
素敵、
だから耳二つあるんだよ、っていうふうに教わりましたね、
うん、
はい、
私もやっとなんで2つあるか分かりましたそうだったのか私の耳
はい、傾聴は大事ですね、 はい、というわけで番組のお時間迫ってまいりました。また来週も引き続きいろんなお話をお聞きさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、最後は今週の名言で締めくくりたいと思います。
はい、今日は本日のゲストである山田さんの好きな言葉を紹介したいと思います。ありがとうは最高の褒め言葉という言葉です。これは新生会の心療内科明橋医師の書籍子育てハッピーアドバイスシリーズの中の一節だそうなんですけれども、まあこれは山田さん見たらすごいふさわしい言葉だなと思ったんですけれども、あのまあラジオを聞いておられる方、山田さんを見入ることはできませんので、どうしてこの言葉お好きなんですか？
はい、やっぱりありがとうって言われても嬉しいですけど、言っても嬉しいですよね、
はい、
感謝できるってことも嬉しいことですし、言われた方ももちろん嬉しいですよね、はい、で、まあ、ハッピーアドバイス子育て本なので、私も育児をする中でこの言葉に出会って、ね、子供にたくさん言ってあげようと思ってこう使うようになったんですけども、うん、普段の仕事をする中でも同僚であったりとか、うん、いろんな人たちにやっぱりありがとうございますっていう言葉をやっぱりきちんと伝えると、うん、お互いにこう自己肯定感が高くなって、うん、職場の雰囲気も良くなりますし、みんながこうやりがいを持って仕事ができるなっていう風に感じているので、うん、意識して使うようにしています、うんうん、
素敵ですね。あの人間にとって最も大切な自己肯定感をダイレクトに育てる言葉だそうですね。
はい、すごい明橋先生の言葉
です。明橋先
生そうかと思って、
外見からは想像もできないような明橋先生ね、はい、今週も名言学びました。来週もビューティフルモーメントをお聞きください。一般社団法人富山県射水市を世界に発信する会では、個人法人問わず協賛メンバーを募集しております。協賛メンバーの方々には発信する会発行の冊子、大戦の進呈とこの番組へのゲスト出演をお願いしております。協賛メンバー加入方法など詳しくは富山県射水市を世界に発信する会公式ホームページ、Twitter、Instagram、Facebook をご覧ください。またこの番組へのご感想ご意見を発信する会公式ホームページかフェム富山ホームページにお寄せください。お名前ご住所を記載していただきました方々には特製ハガキをお送りさせていただきます。
この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人辺野古法律事務所、ひまり行政商事法人光パートナーズ株式会社、株式会社とちお、ニーズ内科クリニック、株式会社新興開発、安心ベントの有限会社ウェルカムがお送りいたしました。
今週のゲストは医療法人新生会、新生会富山病院 PTS 推進室室長、山田理恵子フロアマネージャーさんでした。来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、ビューティフルモーメント、また来週もお聞きくださいませ。お相手は矢後芳明とい
ろんなでした。
また来週。
また来週。
終わりのないものがたれを不安全続かろう。